ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。7月9日木曜日です。時間は10時31分を回りましたよ。おはようございます。さあ今日の天気はちょっと曇り空ですが、やっぱ気温はね暑くて、まあ最近はなんか蒸し暑いような感じもしますが、こうね太陽がもうカンカン照りのあのもう暑さってよりはちょっと蒸し暑い気もするかなと思いますね。ただもうやっぱり夏がやってきたなと思うし、水分は本当にしっかりとって、熱中症対策はね、行ってください。私も水分、日頃ねペットボトルのお水を本当に2本飲むか飲まないか、水分取らない方なんですよね。あのむくみやすい体質でもあるので、水分は本当に取らないとってよく友達からも言われるんですけれど、こういう時期はもっとやっぱさらにね取らないといけないなと思います。代謝も良くしないといけないし、あとやっぱり塩分とかね、今塩分チャージとかもねあるので、手軽に取れると思うので、熱中症対策行いながらですね、熱中症には気をつけながらこの夏も乗り切りたいなと私は思いますが、あなたも乗り切ってください。さあ久しぶりの私ラジオなんですが、早速進めましょうかね。はい、そうしますそれではお時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何？発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さあ今日は何を話そうかなと考えたんですが、今日はね癇癪をちょっとね、お話ししたいなと思います。癇癪聞いたことはねあると思いますが、ちょっと意味合いを調べてみると、癇癪の意味として、ちょっとしたことにも感情を抑えきれないで激しく怒り出すこと、またそういう性質やその怒り、この自分のねあの感情を表す方法の一つとして癇癪という、まあ、そういった言葉、分かりやすく言ったらこうよくね目にするのが泣き叫ぶとか、もう大きな声で叫んで、例えば床に寝っ転がってもう泣き叫んでいるとか、そういったことがねあの見られる時に、こう言葉として、あもう癇癪を起こしてるとか、そういうのって時々あるじゃないですか。その癇癪、じゃあそれをね少し発達障害もこう関わる、このちょっと意味合いとして同じような特徴として見られることがあるので、それを少しお話ししたいなと思います。障害、発達障害とか障害関係なく、子どもたちってやっぱり自分の感情を抑えきれない時ってどうしてもあると思うんですよ。デパートに行っておもちゃが欲しい、 このおもちゃ欲しいってお母さんにお願いをして、ダメよ今日は買わないよ、やだ欲しい欲しい、いや今日はね買わない、また次ね、やだ欲しい、また次お約束したでしょうとか、そういった話した時にもういいよ分かったで、まあ、怒りながらね諦める子もいれば、そこを絶対に諦めず、もう欲しいっていう気持ちが強いから、やだ欲しい欲しいって絶対に買うっていう、これのこの感情をもっとこう激しく、こうもう泣き叫んだりとか、もう嫌だ嫌だっていう、もう抑えきれなくなるまでの状態のことなのかなとは思います。ただ今話す内容としては、この、子供がこう嫌だ嫌だって泣き叫んで、も床にバタバタ、足もバタバタしながら絶対買うなんてしている時って、ただのわがままと思いますか、それともどう思います？これって原因があるから、その子の譲れない何かのこう現れだと思うんですよ。絶対に買いたい、これが欲しい、もう嫌だ嫌だっていう、買うっていう、そのね表現方法の一つだと思うんですね。だけど周りってやっぱりわがままだなとか、こんなに言うこと聞かないのってやっぱり思うことはまああります。ただこの子にとっては譲れないという、絶対に買いたいという、その譲れない気持ちの表れとしての表現方法の一つなので、必ずそこにはそうなる原因ってあるんですよ。この行動を起こす原因あるんですよね。そこで、その原因をやっぱりこっちが分かってあげる、なんで ここまで譲れない、こう大きな声で感触を起こすまでのこういった行動をするんだろう、表現をするんだろうって、まあ、その時はね思えませんけど、そこまで深くは。ただそこには必ず原因があるわけで、そして、発達障害を持っている子どもたちの特徴としてあるのが、気持ちのコントロールが苦手だったり、あとこだわりが強い、自分のこのペースっていうものをね乱されたら不快な気持ちになる、それが嫌だっていう表現になると、わーってこう泣き叫んだり、大きな声で嫌だってこう叫ぶ、そういったことが癇癪という言葉にこう行動とかにねつながっているということなのかなとも思います。あと、言葉に遅れがあったり、三男くんの場合は言葉に遅れがあったので、どうしても嫌、まあ、嫌は言えるかな、嫌だ、その後のこの自分の気持ちを表現できなくて、嫌だ、絶対に欲しい、このおもちゃ欲しいまでのこの言葉がやっぱり出ないので、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だと言って、私の服をすごくいっぱい引っ張ったりとか、もう服を引っ張りながらこうブラブラブラブラ手で揺さいだりとか、私にもう手で両手でもボンボンボンボンボンって叩いてくるとか、そういったことも本当によくありました。今でもね時々ありますけど、やっぱりもう、ね、小さい時、もっと年齢が低い時は言葉の意味をまだ理解してなかったし、言葉数が少ないということで表現がで、言葉が出ない、だからもう行動態度、その子のもう分かる言葉とで表現で表すという意味で、どうしても周りから見るとあんなに親を叩いてまであんなにするのって、あの子すごく感情がとってもこうコントロールできないのかなとか、どういうしつけしてるのかなって思われることもあるかもしれません。だけどその時に私がなんでここでこんなにまでしてわからないのって思うのか、この子がまだこう買いたい、絶対買いたいっていう言葉が出ないから、その感情を表しているんだな、それをちょっとでも理解してあげようって思うのか、そこだけでも、サポートの仕方とか関わり方がねすごく変わってくるんじゃないのかなと思います。だから原因、必ずその表現を行動をすることには必ず原因がある、その原因は何だろうということでこっちが気づいてあげるっていうのもすごく大事だと思います。こうされるから、こんなに癇癪を起こすから、もう知らないとか、そうやってもうこの子本当に理解力がないのかな、 なんでこんなに言ってるのに絶対分かってくれない、もう嫌だって思うではなく、そこの原因をちょっと深いところまで理解しようとか、なんでだろうって原因を探ってあげることをねするだけでも、本人も、少しはなんだろうね、こう分かってくれているのかなっていうところにもありますし、こっち関わる私たち自身もそこを分かれば、あ、そうか、こう言ったらいいのかとか、こうしてあげたらいいのかっていう、また次のステップに進められると思います。またね、自分でコントロールできない、そして自分の表現をもうあと、もうコントロールすることが苦手なので、これがずっともう何分も、ひどい時にはそれが抑えきれないので、もう本人自身もどうやってこの感情を止めていいかもわからないぐらいの、もうボーダーラインを過ぎてしまう時だってあるんですよね。そうなると、少しひどくなっちゃうと自分自身を傷つけてしまう、自傷行為に走ってしまう、自分を叩いてしまったり、自分を噛んでしまったりとか、もう嫌だって、この嫌だって思いが強くなって自分を傷つけてしまうような、自傷行為にまで走ってしまうことだってあります。健常時の中で癇癪を起こす子だっています。ただその中では、本人たちの中では自分の感情をコントロールできる子もいる、そして我慢だってできる子もいる、これ以上はって思うことだってあるけど、発達障害の特徴として、そういう気持ちのコントロールが苦手だったら、ずっとずっとずっとこうね、癇癪を起こしてしまって、そして自傷行為に走ってしまうことだってあることもあります。なので、日頃からね、その子のこの特徴を分かってあげて、言葉かけをして、こうしたらこうしようねとか、こう自分のペースを乱されるのが苦手な子には、その段取りを前もって言ってあげたりする、この癇癪に起こす背景にある特性に合わせて環境を整えてあげる、そういったことも一つの方法だと思います。あと三男君みたいに言葉に遅れがある子にとっては、こういった自分が嫌だってなってる時に絵カードを見せて、今どういう気持ち、こう絵カードにね、怒っている時の感情とか、泣いている時の感情とか、そこにイライラとか嫌だとか、そういう言葉を見せながら、こういう時なの、嫌だ嫌だって言って指を指すことだってあるんですよ。三男君もあったので、あ、この子にとって言葉では表現できないけど、自分の気持ちこれなんだよって伝えようっていう思いはあるんだなって、あ、そうなんだ、今すごくイライラしてるんだねって、その言葉、指さしてくれたこの絵カードの意味合いを私たちが言葉にして教えてあげる。そしたら、言葉に遅れがある子にとっては、そう、今の自分の気持ちはイライラなんだよっていう、そこにね、イライラという言葉の意味まで、こう意味合いがつながって、ゆっくりゆっくり、自分は今イライラしてるんだよっていう、まあ、いつの日か言葉として表現できる日が来ると思います。どうしたらいいかわからないときは、困ったって言うんだよとか、そう言って声かけをしてあげると、今自分は困っている、あ、こういう気持ちのときは誰かに困ったって言って言えばいいんだなとか、助けを求めていいんだなっていう、そこにもね、その子にとって理解ができて安心感がまたあるので、こういった癇癪を起こす、起こす手前の方法にはなるのかなと思います。あと、こういった癇癪を起こした後の、よくこの自分の気持ちを抑えることができないときに、抑えられるような環境を整えることとして、クールダウンという言葉もあります。一人になるスペース、この子にとってですよ、それぞれ人それぞれ違うので、その子がもしもう一人になりたいような環境でこの感情を抑えられる子であれば、そういう環境を整えてあげる。そして5分10分と一人になる時間を与えて、自分でコントロールができたらパッて出てくる時だってあるんですよ。そういった時には必ず褒めてあげる。あ、自分の気持ちを別の部屋に行って落ち着けたねとか、偉いねって、自分で感情を抑えられたんだねって、コントロールできたねって、偉いねって言って、 そういったことをね、またやってあげる、そういった環境を整えてあげることも本当にその後のフォローとしては大事なことです。でスペースじゃなくても、その子がとっても落ち着く、まあ、アロマ匂いだとか匂いね、アロマオイルとか、あとは好きなこうお菓子の匂いでもいいですし、何か好きなものの匂いを嗅がせてあげたり、あと手触、この何かを触って落ち着く子であれば布団とかそういう布を触って落ち着く子であれば、それも触らせてあげて、落ち着いたなと思ったら、あ、落ち着いてきたねって、偉いねとか、あとはこの感情をこう感触に起こす前までこう我慢ができた時は、あ、今我慢してるんだね、偉いねってまた褒めてあげたりとか、何かねこう環境を整えてあげる方法も考えてあげるのはすごくいいことだと思います。なので感触を起こす時のこの行動の必ずその背景には原因がある、そこは分かってほしいなと思います。必ず今起きているこの行動表現には必ず原因があって、そしてその原因を、分かってあげて、こっちが理解をしてあげて、その環境を整えてあげて、でそれができたら褒めてあげる、そのね一つの連携をしていくと、ゆっくりゆっくりだけど今までとは違う、こうこの子にとってもいい表現方法とか、あと感触というそういった、イライラするようなこう自傷行為にもつながるようなことのない、表現方法になるのではないのかなと思います。なので感触を起こしている、そこになんでだろうって、もう嫌だって思うのではなく、必ず原因があって環境を整えてあげよう、この子のことを理解してあげよう、そこをね周りがサポートしてあげると本人にとってもすごく安心できるのかなと思います。ちょっと難しかったかな。まあ発達障害をとかね関係なく、子供たちってそういったまた自分のやっぱりこうなんだよっていう表現方法の一つとしては必ずある行動だと思います。そこに発達障害はねやっぱりコントロールができない分、それが激しく出てしまうことがある。なのでそういった時には環境を整えてあげて、それがまたできた時には偉いねって褒めてあげてください。今日は感触を少しお話しさせていただきました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校3年生の息子、三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんは毎朝私たち保護者と一緒にね学校に登校するんですが、最近はね三男くんはこう車を降りて一人で学校の教室まで本当に一人でね歩いていきます。走っていって信号のボタンを押して自分で横断歩道を渡って、私よりも先にねスタスタスタスタってお兄ちゃんと一緒に歩くんではなく、私と一緒に手をつないで歩くんではなく、もう一人でスタスタスタスタって歩きながら、いろんな朝の活動をしているお兄ちゃんお姉ちゃん先生方におはようございますって言いながらスタスタスタスタって一人で歩くんですよね。今までは一緒に手をつないで一緒に歩きながらっていう、まあ今でもありますよ、あるけども、今までにない行動としては本当に一人でお部屋まで行くなっていうのがね増えたなと思います。私の理解解釈としては、まあ、きっとですよ、みんな、まあ、お友達と一緒に歩く子もいれば一人で登校する子もいる、その子たちと同じような自分もことをしているという、なんかね、まあ、成長段階なんじゃないかなと思います。自分も一人で学校に行けるんだっていう三男くんの PR なのか、自分だってっていう、もう一人で大丈夫なんだっていうようななんか強くなった気がします。すごくねあ、お兄ちゃんになったなと、後ろからね一人で歩いてる姿を見るとお兄ちゃんになったなって思いますね。私がまた先に行くときはお母さん行って行って一 く一人行くって言いながらね、あ、じゃあ分かったおいでよって言って、本当にずっと先に行って待ってたら必ず一人でこうお部屋までちゃんと歩いてくるんですよ。照れながら歩いてきたりとか、もうドヤ顔で今日一人で来たよみたいな感じのドヤ顔でね歩いてきたりするので、あ、すごくお兄ちゃんになったなと思うような行動です。これからもどんどんどんどん、お兄ちゃんになっていくんだなと思います。沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、面白いもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。6月19日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。さあ少しだけですが曲をお届けします。7月にもなったので沖縄民謡七月エイサーを、お届けしたいと思います。お聞きください。おーい、エンディングです。今日もありがとうございます。7月エイサーどうでした少し祭り気分というか、あのね、普段ならねこの時期ってもうやっぱり祭りごととかこのエイサーの太鼓の音、指笛、いろいろなところでねイベントがあって聞くこと多いんですが、やっぱりこの今のご時世なのでこういったイベントもねない分、こういったラジオで少しでも気持ちをね味わえたらなということでお届けしました。いいですねやっぱりね、沖縄のこの指笛太鼓いいですね来年はたくさんいろんなイベントが開催されるといいなという気持ちを込めましてお届けしました。さあ本日もお時間までお付き合いありがとうございます。またこの番組ではあなたのメッセージ、感想ね待ってますので、ぜひこの FM 那覇のメールアドレスでもいいですし、あと私の白間光、あとシャイニーレンボー沖縄も Facebook やインスタもやってます。ぜひ検索してそこから直接メッセージでもいいですので、ぜひぜひ声を聞かせてください。 FM 那覇のアドレスも言いますね。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。ぜひぜひあなたの声を聞かせてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。パーソナリティは白間光でした。バイバーイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。